清水さんからもちょっと触れられておりましたが、いらん辛くてという挨拶が私たちの民族の間にはあるということです。ちょっと言い方はおかしいんですけども、私はそのアイヌ語自体になかなか接していなかったものですから、その言葉の意味、あなたの心にそっと触れさせていただきますという意味があるって聞いてですね、この言葉は私には使えない。私たちは、私はですね、その日本社会に対して、自分の所属している社会に対してあまりいい感情を持っていないものですから、なかなかアイヌの考え方、あなたの心にそっと触れさせていただきますというような挨拶は、自分の気持ちとしてはなかなかしにくいものがあります。ただ民族の心としてですね、そういった挨拶があるということを日本人の皆様に知っていただければということで、このキャンペーンに対しては私は、まあそれもある、それもいいかなという気持ちでは見ております。自分ではなかなか使えない挨拶です。いつかですね、和人の皆さんと手を取り合って、それで社会生活を過ごせるような社会が来たら、それは堂々と使える挨拶ではないかと思います。今回ですね、アイヌの骨はアイヌの元へということで、出前講座の一環としてフラフルで開かさせていただいております。私はこの講座はですね、そのアイヌの問題の一つとして遺骨の問題があるんだよということを道民の皆様に知っていただければということで、この講座は大変有意義なものになると思います。政府はですね、その今度できる白老の施設に全道のから集まった、千島からも集めた、まあ集まったというか集めたというか、洞窟、まあはっきり言えば洞窟ですね、それに近い形で、まさにその形で行われた一つの収集、その結果としている活動を白老に集めるのはどうかなと思っていたものですから、この講座を通じてですね、その白老の施設に遺骨を集めるというのは、決してアイヌのみんなは賛成していないんだよということを知っていただければということで、この講座をぜひフラフラで開きたいなと思っておりました。今回本当にフラフラの皆さんの前で私たちの思いを出していければなと思っております。まずその今日はですね、植木哲也さん、市川守博さんに、この今まで その遺骨収集に対してどういった感情、どういった経緯で我々がそれに対して裁判を起こしたか、そういったことについて語っていただけると思います。私は自分の感情としてですね、また私をはじめとする浦幌アイヌ協会のメンバーが、この遺骨のことに関してどんな感情でいるかということを皆さんの前でお話ししたいということで、今こうして立っております。資料としてですね、早速中に入っていきますけども、私の裁判における陳述書が皆さんの手元に渡っていると思います。その中で私の思いは、大体語り尽くせているということで、ちょっと読まさせていただきます。私は自分の心を一人の町民であり、道民であり、国民と思って考えておりました。しかしどうも私の見る目が何か違う。もちろんそれが民族差別のせいだということで今は納得しておりますが、 そのことに思い至るまでは、きっと自分はどこかで周りの人に劣っているからだと思い、自信喪失、自己嫌悪など、いろいろ思い巡らしました。周りの目が民族差別によるものではないかと考えるようになって、少し私自身違ったふうに考えるようになりました。そのことに思いが至って、北海道大教会当時の浦幌支部に入り、それでもなかなか自分がアイヌとして活動することができず、随分苦しみましたが、自分がアイヌであることを隠して生活すると、相手もそのことに挟みかかる、自分に向かってくるのではないか、そう思い立ったのです。そうですよ、私はアイヌですよと答えると、相手も態度が大きく変わるように思えるようになりました。小馬鹿にしたような態度が変わって、少しまともに相手してくれるようになるのです。そしてアイヌ教会浦幌支部で活動しているうちに、私たちの地区から先祖の骨が持ち去られて、その骨に対する慰霊祭が毎年国大で行われていると知り、私も参加するようになりました。その当時は遺骨もプラスチックの箱に入れられて、慰霊祭の時間中も隣の建物のクーラーの室外機の音がブンブン鳴り、お祈りの言葉もなかなか聞き取りにくいような状況でした。当時私は宇多木教会全道総会でそのイチャルパに触れて発言いたしました。工具箱じゃあるまいし、プラスチックの箱に入れられて尊厳も何もあったもんじゃない。ところが次の年には遺骨すべてが白木木箱に入れ直してありました。不思議な気持ちになりました。私は議員になってから地元の議会でも質問いたしました。北大の研究者が行ってきた洞窟による人骨の大学管理についてどう思うか、北大のアイヌ人骨に対する慰霊祭に超理事者として出席するつもりはないか、それに対して町の回答は、北海道大学医学部のアイヌ人骨発掘については発掘時から現在まで関わりがなく、アイヌ人骨発掘状況の確認および保管状況の認識についてはございません。町としては洞窟についてはまさに人権の意味からも大変そういうことがあってはならないというふうに感じてはおりますけれど、ただこれは町が関与してやったものではありません。そういう意味では本来であれば民事として行われる分だろうというふうに思いますけれど、私どもとしては町行政としてそこに参加するというふうには今のところ考えていないということをお答えしていきたいと思います、というものでした。私たちは地域住民のはずである。もしある地区の住民の墓が暴かれて、その骨が64体分もの数がある建物の中で保管されており、その慰霊祭が行われていたとして、自治体の長がそんな答えをするもんなの、自分たちの住民が苦しんでいるならその場所に出かけて行って一緒に慰霊の気持ちを表さなければならないのではない。北大においてもプラスチックの箱が悪いというなら白木の箱の木に収めておけばいいと思うのか、北大関係者も各地区に出かけて行ってどこから洞窟したのか調べて人骨の関係者を探したい、調べようとは思わないのか、一体私たちは地域にとって本当に住民として認識されているのか、研究者たちは私たちのことを被害者として認識しているのではなく、単なる研究対象として見ているのではないか。去年の北大のイチャルパの際、北大総長が私の体験の中では初めて参加いたしました。私は彼が北大を代表して謝罪するのではと期待しましたが、見事に裏切られました。もしかしたら私たちの先祖の墓を暴き、 骨を持ち去ったことを犯罪と思っていないのではないか。とにかく裏幌から持ち出した骨は裏幌に返してください。毎年札幌まで慰霊に出かけたくはないのです。まさか白老の施設に保管し直すのはやめてください。私たちは地元で先祖の骨を慰霊したいのです。以上が裁判で私が陳述として述べた内容です。私たちの会員も私たちのちっぱり持ってたものを私たちが返せと言って何が悪いの、そういった思いを私会長である私にぶつけてまいりました。私は本当にそうなんだ、大体骨を持っていくときにですね、これは誰々の関係者の骨ですか、あなたのどういった警備員の方の骨ですかって言って持っていったものでない、全く特殊のような形で持っていっておいて、それでですね返せというなら祭祀継承者、まあ祀る先祖の霊を祀る資格のあるものがはっきりそうと分かって調べていったらあなたの先祖の骨ですよはっきり分かるんであれば返す、いやあまりにも私たちをバカにした内容だと思います。本当に単純な話だと思います。持ってったものをちゃんと返してくれ。北大の大学のそもそもの成り立ちから言ってですね、北海道で4年生の大学に最初から計画されていたのかとか、日本政府が行ってきた朝鮮半島でね、いろいろ行ってきたことを犯罪に対してその集めた骨を保管しておいたんじゃないかと、いろんなことが言われております。私たちはですねアイヌとしてそこまでは言いたくないです。でもですねあまりにも私たちのことを無視したりバカにしたような態度でいる、そういう態度をいつまでも続けているなら私たちだって歴史に対してきちっと検証して政府がやってきたこと、学者がやってきたことを訴え、私たち自身がそれを告発していく、そういったことまでの可能性としては僕は全くゼロではないと思います。今の時点ではですねアイヌの骨はアイヌに返してください、私たちはそれで主張しているのです。私はあとですね地元でまあ議員として活動しているんですけれども、この遺骨に関しては議会を通じて浦幌町ともいろいろやり取りをしております。その他に浦幌愛護協会としてその万が一将来骨が全部帰ってくる帰ってきたならその時は町としてはなんとか私たちのために協力してほしい、埋葬する場所、埋葬する方法、いろいろなことについて町としても協力してほしい要望を出しております。やはり町としてはですね具体的に町の言っていることは、簡単に言えばですね国が乗り出していかない、国が足を踏み出していかないところまで町は足を踏み出すつもりはない、その一点に尽きると思います。言葉の表現としてはいろいろあると思いますけど、私たちはこの返還された場合その骨をどういうふうに慰霊をするか、それは私たち民族として慰霊するのはもちろんなんですけど、民族としてもう一つ私たち浦幌町の住民としてこうして浦幌町内に住んでいて、当時の明治当時の法律に照らしても 明らかに犯罪行為であるそういった盗掘によって持ち出された骨が私たちの元に帰ってくるんだから、区長としてもなんとかその門に関して協力してほしいということは要望はしたんですけれども、まあ、町の言ってることはですね、木教会、まあ、私たちアイヌ教会の国なんですけど、アイヌ遺骨の返還を求めて提訴した訴訟は現在係争中であり、その判決等を待たなければ当該遺骨が返還されるか否か不明でありますことから、このような状況を踏まえ本庁といたしましては政府方針に沿った対応とさせていただきたいと考えております。こういった内容です。まあそうだろうなという思いと、大変がっかりした気持ちと2つの気持ちを持ってこの会見を受けたんですけれども、この裁判を通じてなんとかその地域住民の皆さんに、もっと広く言えば日本国民の皆さんにですね、我々はどういったことで悩んで苦しんでいるのか、あなたたちの骨がもし先祖の骨が持っていかれた場合、その持っていった人があなたとこの骨の関係がはっきりして、あなたがこの骨の関係者で子孫であるということをはっきりしたら返しますよと言われた場合、どんな気持ちになるのか、そのことをこの裁判を通じてなんとか皆さんに考えてほしい、そういった思いで、いっぱいです。私自身もですね、この人骨の返還訴訟というのは、またはその人骨、アイヌの人骨に対する異例というのは、決して子供の頃から知っていたわけでもなく、私自身がアイヌ協会の会員として活動するようになってから初めて分かったことであり、裁判の形としても先輩の起こした訴訟に乗っかっていくような形で、その点少し心苦しい点はあるんですけど、ただやっぱり地元の会員としてもですね、自分たちの骨が持っていかれてそのままの状態になっているということは、これは決して心が落ち着くものではありません。なんと言ったらいいのか、我々アイヌを取り巻く問題は私はいろいろあると思います。差別のことを、もちろんこの我々の持っていた権利を奪われたこと、国際先住民の権利宣言、これが日本政府としては認めているのに国内では全く進んでないというのはどういうことなのか、いろいろな思いではありますけれども、こと人骨に関してはですね、私はこのことを調べれば調べるほど、また先輩の言葉を聞けば聞くほど、またこの裁判に関係している人たちの発信している内容を読めば読むほど、これこそがアイヌを取り巻く大きな問題ではないかという気持ちになってまいりました。幸いしたらおかしいんですけど、私たちの会員も私と同じ気持ちかどうかは分かりませんけど、やっぱりこの件に関しましては一人一人私は確認を取っております。やはりみんなは何とか返してほしい。この遺骨がですね、ちょっと話はまた少し変わっていきますけど、私たちの先祖はどういうふうにして遺骨を、先祖の遺伝を行ってきたか、今私たちは日本の社会に住んでいて、私佐島正樹は佐島家の骨を、遺骨を、また墓を私が慰霊しております。これは佐島家の私が慰霊をしております。ところがアイヌの風習としてですね、そのコタンが地区に住んでいる人たちがみんなでその先祖の骨を慰霊していったようです。白中に住んでいるとこも、ある時期私が高校から大学に移ると、やはり自分たちの骨を集中的に地区の中から取り出して埋葬し直しているようです。 今日はですね、浦幌町ではアイヌ市を中心として学者たちが骨を持っていった。そこに住んでいるアイヌ市のアイヌはどう考えていたか。今はほとんど住んでおりません。私がその一つのことはアイヌにとってとんでもない大事な思いというのは、自分たちの骨がそうやって集中的に持っていかれたコタンはどう考えたらいいのか。もしかしたらこれはコタンの破壊ではないか。本当にこの裁判を通じてそう思います。浦幌町の長老、まあ、アイヌ市に一軒だけ住んでるんですけれども、その長老は私にこう言いました。佐島君、あんたの考えで骨は埋葬していいよと、場所もあんたが決めていいよって言ってくれました。破壊されたコタンは一体回復するのか。幸い私たちの厚内浦幌、いろんな地区には私たちの仲間が住んでおります。でも誰も住んでいなくなった地区にですね、コタンは一体復活するのか。私たちは決して福祉行政の相手としてここに住んでいるんではなくて、失われた権利を回復するためにここに住んでいるんだ。この遺骨の返還を通じて、もしかしたらコタンが再生するのではないか、そういった気持ちでおります。この裁判を通じてですね、私の家に入ってくるメール、いろんな方たちから来るそういう文章を毎晩毎晩読んでいて、我々自身のコタンを再生していくことが一体できるのかどうか、小手先だけの政府の方針で博物館を作って、一体私たちに一体どういったことが起きてくるのか。また単なる学者たちの就職先が増えるだけではないのか。私たち自身がその博物館を通じて、私たち自身の社会が復活することは一体できるのか。さあ、十勝に関してはまだまだ方針は決定しておりません。札幌地区においても同じだと思います。同じ博物館を作るなら、同庁前にですね、アイヌの環境を、北海道の環境を復活させて、どでかい博物館を作ってもいいんじゃないか。国会議事堂の前に先住民としての博物館を作ってもいいんじゃないか。いろんな思いはあります。やはり私たち自身はそのコタンの再生に向かって進んでいかなければならない。自分たちが今こうしてここに住んでいて、決してですね、先ほど言ったように福祉行政の相手になって、この書類が足りないとか、この書類が不備だとか、そういったことで頭を悩まして、こういったことが私たちの先住民としての権利に何のためになるんだろうという思いがあります。遺骨の返還訴訟に関してですね、皆さんに報告するのに少し話が広がりすぎたってしまいましたけれども、こういった思いを私たちは胸の中に持って、これからも日本の社会の中で進んでいく、そういったことでですね、アイヌのことを理解してくれている人がもっと増えてくれるなという思いでいっぱいです。なかなか話がまとまらなくて申し訳ありませんでしたけど、以上で私の話は終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。